物語発見天草人。
さて今回は先ほどもご案内しましたように皆様にたっぷりと天草の言葉を感じていただこうと、こういうわけで、
はい、
上中万五郎さん、以前に出ていただきましたよね。まずはこちら紙芝居からお聞きいただきます。
昔本当は難しい言えばそうじゃな、300年前じゃな、300年ばっか前、天草さんどこじゃいろん船頭どんが薩摩さん、荷物ば運んで用事でいかいたちまう。そしてそれはあの宿屋さんの用事じゃったと。そしてあれまたこれ、きつかったの、何もなかばって実は、これなったらごつけてみんかなって言って壊せられたちまう。実はこう見たこともなか果物のことだったん。食うたらまさもまさ、今で言うなら辛いもやかな。ところがその頃はまだ辛いもなのて日本中でまだ食ったこともなかった。当時は密輸品中でない、いわゆる、これは五金製の品物じゃったと。それで誰も知らんと、うわーこらまさって言って、ところが来る日、読んで食うたなんじゃいろちゅうとば、あんくだまんば一丁でよかとん、あの種ば一丁くださんのかいつ、実はのあれは五金製の品物じゃでない、もう太か声で言われんし、そして人に来ることもできんと、まあじゃ身内ばっかりでちいとしか知らんと、こういうこで、あやー船頭どんな、まこてあんのあれはにゃー、おるげん子供も腹いっぴょこすっとにーちゅうて、もうしょんぼりして戻りゆらいだちわい。して、いざ船ば出そうってすっときじゃった。宿やんおかみさんの来ていて、おかつさまん来ていて、ほら船頭どん、忘れもんぞいちゅうて、勤め上げばんごだったばん、なんげらいだちも。はやー、俺は忘れ物の人らんとんにゃ、何ごっじゃろかにゃ、つって、とにかく、我がいさん、船ば漕いで戻らいだちま。こうして、我がいさん戻って開けん見たところが、なんちゅう、あん、ご金製の辛いもじゃったと。まこて辛いもちで、名前だけ教えられた。その作り道てろ、なんてんのなら、教えられんじゃったと。まさかもらうって分かっとればな、言っと聞いてくとやったで、言って。そして、我が家周りの畑に植えてみた。植えたところがもう、太なるも太なる。でんべんやって、つるの伸びていくと、もう、きゅうりどころじゃなかった。もう、上のほうである、太か葉っぱで、ぴゃかぴゃ伸びてくるけん、もう、手ばくれて。定中とは支柱だからな、支柱ばくれて、そうして気張って溝がらいたちもバッテン、こりゃおい母ちゃんよい、これは困ったもんじゃな、ギャンフとなったバッテン、花も咲かんば実もならんぞい、これは困ったもんじゃちゅうて頭はひねっとらいたちも、ところが孫バンジャロやったいろ泥棒やつがやっとって張ってきた。さらっとやってきた。ところが運のいいことに親父が灰を見つけた。これんどめはまこて、我は俺のことは貧乏人なんて、これ泥棒やってあるかちゅって、これは待てちゅって親父が追いかけられたちも、ほいしたところが泥棒やつがもうちんちくりんやって、もう芋畑の中ば走って逃げたちも、ところがやった、幸いなこと、芋畑の中に走って逃げるうち、その面に、面って、つるの言葉、天草じゃ、面って言うてやな、面に引っかかって、ねえの積んできたちもん、そんねえば見てみたところが、辛いもの、あら、芋ちゅうたねえじゃったった、俺はまた気になるもんともとったじゃったん、これは、いっぺこっぺなっておる、そういうことで、作り方もあと分かって、そしてもう子供も喜んで、そして腹いっぺくたちゅう話やったと。はい、こっでちゃんちゃんそいばっか。 そういう話でございます。
万五郎さん面白い方ですね、うん、この後はお話を伺いました。
いやお見事ですね万五郎先生、はい、今のはさつまいもの話の紙芝居、
うん、そうなんです。 さつまいもの伝来に関わるもんですね。でこのことは非常に、ね、単なる昔話ではなく歴史を私は暗示しとると思います。つまりまだ全国に流行っとらん時ですね、非常に薩摩と同じぐらいの時期に今は食うたということ、もう一つは呼び方がですね、薩摩芋って言わねん、辛芋ってしか言わんことが、そのことも大事なことじゃなかろうかいって思うわけですな。よっと考えてみると、だから昔話の中にほがんとん歴史をこう暗示するようなことが必ずですね、いくらかの誇張があるかもしれんばって、やっぱりそれはあの物語っとると思っております。
面白いですね時々ちょっとね分かんない言葉もあったんですけど、まあ、でも絵がありますから、その絵を見ながら、その万五郎先生の天草弁をね、はいはい、聞きながら、普通はほら紙芝居の後ろにあの、はい、読む文章が書いてありますけど、万五郎先生絵だけを見てお話なさってましたね
そうなんです。文章の書いてあればですね、完璧に喋るところが日常の会話では人間が完璧には喋らんというんです。いくらかの無駄があるけんよかです。これじゃ読むとじゃつまらんとです。これは他人だから、面ば見てですね、面で授けんばつまらんですほがん思っております。
紙芝居の絵も万五郎先生が作られたんですよね。
はい、はいはい、私はですね、もう兄弟のぴょこぴょって十人兄弟のすったれでございますけんですな。そしておまけに親父とおふくろがですね、話好きでですな、わしがもう、ね、眠るまでもしゃべくってたです。あのこういう昔話はですね、ほんでもういくら知っとったじゃろうですね、親たちがいくら知っとったかですな、わかりません。そこから新しいですね、年取ってから覚えた昔話というとは、そうなかなかしゃべくられんとです。ところが子供が時を覚えたと頭の中でですね、もう時計たちは絶対消えんとです。だから何も書かんじゃよかわけですよ、村にな
るほど。じゃあ今話してくださったそのさつまいも辛いもの話っていうのも、万五郎先生がお父さんお母さんから聞いた話を紙芝居にした、
はい、
それにな
るわけですな、はい、
レパートリーはいくつぐらいあるんですか。
ね、数えたことはなかったです。今50か作っとけん、50ぐらいならいつでもどこでもこうでくるわけですね。
すごい。
でもはい、
これは今どこであの紙芝居を読んでくださってるんですか。
いや私は実はおだてられてこうなんか公演みたいなのばもうこうさせられとした、その時ですね、そんだけしたっちゃですね、面白もおかしもなかし。それで最初はあの人魚さんば、私はマリオネットちゅうばって、本当はマリオネットやかんですよね、あれはくぐつですばって、それはして紙芝居は一応して、あとはもう早くで天草弁で、私の今の下代は大河ギャンとはしてですね、あの5年ばっか前から、実はこうやんこうやんと書いて国営商事に書いてとしたから
そう、今ご自宅にお邪魔してるんですけど万五郎先生のお家の商事にはあのたくさんの言葉が書かれてるんですね
安心、これはもう家内がちょっと心の病気もしとったことがあってですね、それから好奇心を忘ると年老ってしまうけんですね、好奇心はするべからずです。これは芭蕉の言葉で、ひじりを収めて俗に遊ぶ、あ若時は難しく勉強をピコピして、しかし最終的にはですね、あの世俗の中で溶け込んで遊ぶ、これが最高だって芭蕉が教えたけん、うんって言って、
本当にいっぱい言葉が書かれてるんですよね。これも先生の手書きですもんね。
書道家が見ればもう吹き出さったんですばって。どう
あの壁にもなんか飾ってありますね。
はいはい、こっちにたんですな、今トーン記号は竹でですね作ってみようと思って。あ、
これ竹なんですね。
はい、
あのバッチみたいになってたり、ちょっとストラップになってたりするんですけど、
はい、オーソドックスなやつばこう作り寄ったところが竹の余るけん、なんか他に何か作られんかでぐるぐるっと巻いてですね、デザイン化してですね、シークレットエレガンスちょっとあちら語で言えば何じゃろ、上品格だったでしょうか発明しててね、こんな何倍 発明して玉からかそかいじって、発明もその商売人じゃなくてもらって喜んでもらうことと自分が作って遊べることですね。このことが非常に良かったですけんですな。
じゃあ頭の中にもまだまだいっぱいひらめきそうですか。
はい、ところがひらめかんとです。ひらめきって言ったらですね、考えてからひらめくじゃなくてやりやるうちに初めてひらめくとです。廃品をいっぱい並べとって、そしてひらめきが生まれるとです。人間の脳みそはですね、何にもないものからは生み出しきらんとです。だからガラクタをいっぱい並べとって初めてひらめかとした。
じゃあ先生の手が止まることはないですね。
あったですな。そんでまだ200ぐらいまで行くとかんば、まだもう1000万トン、これは面白かちょっと100ぴゃあるけんですな。
今おいくつですか。
後期高齢者になられたばっかりだそうでございます。しかし後期高齢者って言っても、ね、漢字で私は書いたんです。高貴なお方って言うでしょ、
はい、
あの高貴に、高齢も幸せな霊人の霊を書けば後期高齢になって、非常に素晴らしい感じになるなと思って。
素敵な言葉になりますね。はあ、これもまたひらめき。
そうそう、あやっとそこに言って、今から他もにも宣伝してもらって思って。
本当ですか。これからもこうやってあの天草地元の方々もちろんですけど皆さんに伝えていってくださいね。
はい、ありがとうございます。お願いします。
いやー素敵ですね。本当に天草という風土、そして天草の人たちを大好きだっていうのが伝わってきますよね。
そうですね。
万五郎さん、ありがとうございました。